ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和4年12月10日、北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2022の授賞式が行われ、千葉県習志野市立第五中学校1年吉田喜佳さんが中学生部門の最優秀賞を受賞しました。本日はその作文の吉田さん本人による朗読をお聞きください。
ただいまという声が聞きたくて、習志野市立第五中学校1年吉田喜佳、行ってきます。その言葉を最後に、1977年11月15日、今から約45年前、当時13歳の横田めぐみさんが中学校の下校途中行方不明になった。アニメめぐみ、劇団野草会、めぐみへの誓いの主張が私に拉致問題について深く考えるきっかけをくれた。私と同じ年のめぐみさんが拉致されていたことを知り、北朝鮮拉致問題の悲惨な実情を目の当たりにして他人事ではいられなくなった。胸が締め捨てられるくらい苦しかった。突然家族や友人との幸せを奪われ、北朝鮮での生活を強いられためぐみさんの気持ちを考えると、言葉にできないほど心が痛んだと同時に、私は改めてたくさんの幸せにあふれた生活をしていると感じた。毎日当たり前のように学校へ行ける幸せ、温かいご飯が食べられる幸せ、好きな洋服が着られる幸せ、こんなにもたくさんの自由と幸せに満ち溢れている。自分が当たり前だと思っていた小さな幸せが実は何よりも大きな幸せだったということを学んだ。だから日々の何気ない生活を大切にし過ごしていくこと、それが中学生の私にもできることなのかもしれない。他に拉致問題を風化させないために私たちができることは何だろうか。この問題を未来に引き継ぐために DVD の視聴を学校でする。インターネット社会の今だからこそ、国内外の人にも情報を発信して理解を深めてもらう。また今回のように私のような国の未来を担う世代が作文を書き、拉致問題の実態を知る、そしてそれを後世に伝えていく。私はそれらを心がけていこうと思う。世界には悲しいことに拉致問題以外にもさまざまな人権侵害がある。最近ではコロナウイルス感染者に対する偏見や差別も耳にしたことがある。身近なことで言えば、心ない言葉で人を傷つける人権侵害もある。どんな人権侵害も決してあってはならないことだ。だから私も友達、クラスメート、家族に対する言動に気をつけていきたいと強く思った。私が視聴しためぐみという DVD の中でこんな印象深いセリフがあった。めぐみさんの母、さきえさんが言った次の言葉だ。 私たちは北朝鮮に住む一般市民の人を憎んだり恨んだりしているわけではありません。ただ親として今も北朝鮮に囚われの身となっている娘を助け出したいだけなのです。とても悲しく辛い状況であってもこのような言葉が言える心の強さに深く感動した。父茂さんは悲しくもめぐみさんとの再会を果たせずに2年前にこの世を去ってしまった。今めぐみさんの家族、日本国民が聞きたい言葉、それはめぐみさんのただいまという明るい声だ。そんな明るい未来を心の底から待っている。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
韓国のユン・ソンニョル大統領は3月1日に三・一独立運動の104周年を記念する演説を行いました。この三・一演説というものは8月15日の光復節の演説と並んで、韓国の大統領が日本に対する認識あるいは姿勢といったものを明らかにする、そういう演説であるというわけでありますが、歴代の大統領を見ておりますと、この三・一演説を通じて日本の歴史問題に対する反省や行動を要求するものが多かったと言っていいかと思いますが、ユン・ソンニョル大統領の今回の演説はそれとは完全に違うものであった、異なるものであったと言っていいと思われます。ユン・ソンニョル大統領は歴史についてこの演説の中で次のように述べました。栄光の歴史でも恥ずかしくて悲しい歴史であっても歴史は忘れてはなりません。必ず記憶しなければなりません。我々が我々の未来を守って準備するためにそうしなければならないのです。この発言は、日本に対しては一方的に歴史を直視せよと、反省せよと、謝罪せよと言ったふうに迫っているものではありません。むしろこの部分のメッセージというものは、韓国国民に対して、向けられているというふうに考えられるものでありました。この点からしても今回のユン・ソンニョル大統領の三・一演説というものは画期的なものであったと言っていいかと思います。日本に反省や謝罪などの具体的行動を要求しない点においてです。ユン・ソンニョル大統領の今回の演説は、いわば脱反日宣言、と評価できるものであったと言ってもいいかと思います。もちろんそうした脱反日的なこの姿勢というものが今後ユン・ソンニョル政権下で持続するかどうか、あるいはまたユン・ソンニョル政権の次の政権下でも継続するのかどうかということはもちろんまだ分かりません。かつて保守のチョン・ドゥファン大統領は反日ではなくて国日というふうに韓国は変わるべきだと主張しました。日本を克服するべきだと言ったわけでありますが、そういう姿勢は継続されませんでしたし、また進歩派の金大中大統領は戦後日本の平和国家としての歩みを評価すると、日本が世界に寄与している姿勢を評価するということをいたしましたけど、またこういう姿勢も継続するということはなかったわけであります。しかし今回のユン・ソンニョル政権の姿勢というものを見ておりますと、持続する可能性というのは 十分にあるだろうと、というかと思いますが、それはユン・ソンニョル大統領が、明確に日本をパートナー、同伴者として、この演説の中で位置づけたからであります。ユン大統領は日本を韓国の普遍的価値を共有し、安保と経済と、そしてグローバルアジェンダ、地球規模での課題といったもので協力するパートナー、同伴者になったんだというふうに位置づけたからであります。そういう判断、そういう評価をユン・ソンニョル政権がした背景には、北朝鮮の核脅威に対してどう対処するかという課題があるといいかと思います。この3日演説でユン・ソンニョル大統領は日米韓3国の協力を強調をいたしました。これは重要な点であるというわけでありまして、それは現在の韓国の世論を見ますと、韓国の独自核武装というものに賛成する世論が世論調査で 75% 程度にもなると、非常に多くあるわけですが、これにユン・ソンニョル政権は反対していると考えられるわけでありまして、その韓国独自核武装論を抑制しようとしている、抑制する意図があると考えられますが、そのためには重要なことはまずアメリカの拡大抑止、そしてそれを補う形での日米韓の安保協力と安全保障協力というもので、北朝鮮の核脅威に対処していく、それが主たる方法とするということになればですね、韓国の独自の核武装は必要ないということになるわけですので、そういう点でも日米韓安保協力が必要であるならば、日韓の当然安保協力ができるようにならなきゃいけない、日本はパートナーでなければいけないということにもなるということでありますので、今回ユン・ソンニョル大統領が3日演説で示した日本に対する姿勢というものは継続していく可能性が高いというふうに思われるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。1月28日に石川県金沢市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 金沢では、拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はさやさんのウェイトアホワイルその日を信じてをお届けします。
揺らした稲穂の群
かがでしたでしょうか。ウェイト・ア・ホワイル、その日を信じてをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。